かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき。皆さん今日も1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は YouTube の再生回数と多分ラジオ日経のラジオリアタイムで聞いてる人結構いたんじゃないかなと思うんですけど、面白かったですね。
面白かったですね , 笑いが止まりませんでした。放送中ずっと
八木さん動いてなかったもんですよねということで今後も魅力的なゲストをですね呼んでいきたいなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。
そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。あの売れてないけど面白い芸人5位に選ばれました。
拍手ないのみたいな
売れてないですからね。売れたら売れるまで拍手はいらないです
1位になったらあの拍手ってこと。
1位になったら出れてたんですけど、はい、見せないぐらいの方が想像が膨らんでいいんじゃないかな。
よろしくお願いします。さあそして月初めの金曜日、今日はオープニングからスペシャルゲストいらっしゃっています。岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ武部さん、足元のマーケットなんですけれども、ドル円結構円安に傾いていますね。このあたりを今日しっかりとお話伺っていくということですね。
はい、よろしくお願いいたします。今日ちょっとあの午前中にね、あのマーケットプレス出演させていただいたので、なるべく焼き直しにならないように、他のネタをちゃんとご案内できるようにちょっと努めますので、よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。この番組はラジオの放送と同時に動画も配信しています。視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りします。資料は番組ホームページからダウンロードできますので、どうぞ参考になさってください。そしてこの番組はリスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問は番組内でどんどん紹介していきますので、番組のホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のチャットボックスから送ってください。そして今日から延長戦で新コーナーがスタートします。最後までお聞き逃しなく。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルを B コミさんやゲストの方に叩き込んでもらうコーナーです。
お願いします。
さあ今週の日経平均なんですけれども、少し、弱い展開となりました。今週末 23,783円72銭ということで、週末ちょっと下げた印象でしたね。騰落率で言えば前の週に比べて 1.4% 程度の下落だったということなんですが、坂本さん、今週の動きどうご覧になりますか？
そうですね、まあ総じて強かったと思うんですけど、これまでがねさすがに一服という感じなんですけど、2万4000
円
台かなという、まあでもよく頑張ったなというところだし、まあ、週末にかけてのリグ売りっていうのもあるでしょうし、まあちょっと米国がおかしくなってきたかなという兆候が若干見えたという話は武部さんに伺いたいと思います。まあ金利の上昇等々もね、含めてちょっと米国株大丈夫かっていう話になっているんですけど、はい、まあ水準は高いですからね、まだまだというところでしょうか。あとは新興株の話は後からしようかなと思います。ちょっと、まあ、上がりきれなかった分利食いが殺到したなというところで難聴だったなという印象ですね。はい、はい、
ではそんな中でですね、東証一部セクター別で見ていきますと、まあ、アメリカの金利が上昇したということもあるんでしょうか。はい、上昇の方で見てみると、うん、まあ、この顔ぶれかなといった印象ですかね。
そうですね、そこもかなりそのまま出てますね。やはり、まあ、米国の債券の金利が上昇したことによって保険業ですね、まあ、これ急激な上昇じゃない限りは、基本はですね経営にプラスなので、はい、あのやはり、金利の高いですね米国債を買うことができるということは、リサっていう、まあ、あのお客さんから預かった金で運用するんですけど、その分の利益の差がですね生まれますので、 これはまあ保険業プラスでしょうということですね。まあ、それ以外はそうですね、逆に金利が上がるとまずいと言われている不動産業ですね、これはまあ借り入れが多いというのと、あとはまあ借り入れ年限も、ね、長いので、金利の上昇をビビッドに受ける銘柄ということで嫌気されたということかなと思いますね、うん、はい。それ以外はそうだね、紙パルプがちょっと気になるんですけど、
上昇4位に入ってますね、
うん、そうですね、これはもうずっと今年紙パルプだよって言っててですね、地味すぎますねっていう話をね2年ぐらいずっと言われ続けてるんですけど、
安心すぎるチャートですよね、
うん、そうそうそうそう、
紙パルプのチャート、
うん、そうなんですよ。でまあまあ円安だとね結構紙パルプ厳しいんですよ。ロシア産とかの木材パルプチップをこう紙にするんですけど、それの値段が上がったりとか、まあ原油も若干影響あるんですけど、
はい、
うん、まあそんな中で、まあ、合理化効果が進んでるというのが大きいかなというところですね。あとは、うん、段ボールとかね、最近連合とかねあの辺が強いなと、うん、まあ、EC が結構盛んな段ボールたくさん使いますからというのがようやく株価乗ってきたなという印象でしたかね、はい、うん、
パルプ紙セクターですけれども今週 1.6% 高で終えています。では個別も見ていきましょうか。東証一部騰落率、はい、ベスト5それぞれ出ていますが、気になる銘柄どこになりますか。
そうですね、まあ、1位いくとですね、まあ、自社株買いのランドビジネスですかね、はい、
8944ランドビジネスですけれども、うん、騰落率 32% ということで、うん、はい、プラスということですね、はい、
そうですね、まあ、これは自社株買いをやりますということなんです。一応 6.5% かな、うん、この、はい、
そうですね、
うんうん、ちょっと質問なんですけど、はいはいはい、自社株買いって、うん、こんな上がらない時もあるじゃないですか、
あ、はいはい、
どれぐらいの時からの自社株買いはこれ、うんうん、こんだけ株価に反応する
か、あ、これはですね、量だと思います基本的に、はい、発行株に対して、どのぐらい、
はい、
まあ、よくニュースとかでも何パーセントっていうところで計算して書いてくれてますんで、
はい、
まあ、これは 5% 以上だったらかなりの、
なるほど、
うん、買いなんですけど、でも実際そのトラップじゃないですけど、市場外で購入とかいうときはあんな株が動かないんですよ、
うんうん、
なんでかっていうとそのザラ場で買うんで市場に、はい、その市場で買うんですよ、だから、はい、ザラ場にずっと買ってくるんですよ、
はいはい、
でそうじゃなくてそのトストネットとかその時間外のシステムで、うん、どっかの大株主が売るのを買いましたっていうんだとそれで終わりなんですよ、
はい、
だからやっぱり買いバイアスがかかるから株価上がるんですよ、ザラバで買うからっていうことです、うん、だからそれが大体 5% あればかなりインパクトでかいと思います。
なるほど、8944ランドビジネスですけれども今週の終値507円となっています、そしてで先ほど打ち合わせでは、4025の滝価格も気になるなという話されてましたね、
うん、そうですね、これ松茸バカ松茸っていう松茸ですね
ちょっとバカ松茸、うん、
松茸の仲間ですね。仲間ですね。
なんだ元は同じなんでしょ
う、
ね、
そうそうそうそう。だ金煙酒とかも言うんですが、まあ、近いやつですね。
さすが竹部さん、グルメ、
ね、味も変わりも変わらない。
変わらない。
名前が良くないから美味しくないんじゃないかな。
そうそうそうそう、
早くできるから。
名前がかわいそうですわね。
早くできるからバカ、
うん、バカ松茸。まあ、迷いガツオみたいなもんですから
、ね。4025、滝価格ですが、今週末6150円で終えています。うん、下落の方ではいかがですか。
そうですね、まあ、公募絡みがやっぱり、大きいかなと思います、まあ、それが、アジアパイルとか東急不動産とか、まあ、公募を出してますんで、
はい、
まあ、この辺を、まあ、嫌気されて、下がったということなんですけど、まあ、アジアパイルとかね、こんな、まあ、財務そんな悪くないのに公募増資するのかっていうところもあってですね、なかなか高いところで持つのは怖いなっていう一つの理由になるような、公募増資あんまりやってほしくないなと思いますというところですね。
ではこのまま坂本さんの先週の銘柄も振り返っていきましょうか、
はい、
先週挙げていただいたのが6507東証一部のシンフォニアテクノロジーですね。
そうですね、
こちらですが今週年初来安値を更新する動きとなりましたね、
うん、止まんないですね、はい、まあそうですね、これ一応収益がちゃんと計上されてくるのは49に毎回毎年変調してるんで、まあ、そこまでは見どころはないんですけど、思いのほかそうですね、まあ、FA 中心に処分売りが続いてるなというのを印象を感じましたね、はい、まあ、ただバリューも結構ありますし、まあ4級まで考えて、まあ持てるような戦略を持って持てるような方っていうのは非常にいい水準じゃないかなとは思ってますけどね、はい、
美味しくなったっていうことですね。
そうそう、
おし
め買いでさらに美味しくなった、まあ、もうちょっと下に節があるっぽいんで、ね、そこまで待つ人は待てばということですかね、はい、
6507シンフォニアテクノロジーですが今週末1561円で終えています、うん、そしてもう一銘柄3132マクニカフジエレホールディングスですね。
そうですね、これも半導体系ということで持ってきたんですけど、まあ、独立系の半導体商社で国内トップ級ということで、まあ、増資売り出しをですね、まあ、結構前にやったんですけど半年以上前にやったんですけど、ようやく ですね、まあ、株価と時期がこなれてきて、まあ、業績もその間1回改善されてよくて、でようやく2000円乗ってきたんですけど、また今日はですね、株価の下落に巻き込まれてリグ売りに押されたということなんですけど、なかなか抜けないけど、抜けたら大体これって日経平均みたいになるかなというイメージで見てます。これがやっぱりその時給が、時給だけが重しになる、業績問題なくて時給だけが、重しになっている銘柄になるのその動きになると思うんで、まあ、ここはずっと着目してます僕は。はい、
マクニカフジエレホールディングスですが、今週の終値1991円となっています。ここまで東証一部、そして先週の坂本銘柄振り返りました。新興市場の動向の詳細は延長戦でたっぷりとお伝えします。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、
岡三オンライン証券で取引所 FX クリック365を始めてみませんか。クリック365は米ドル、ユーロなどの主要通貨はもちろん、南アフリカランド、トルコリラなど人気の高金利通貨ペアもほぼ24時間取引できます。岡三オンライン証券はクリック365取扱いから10年、顧客預かり資産No.1。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引所 FX クリック365のお取引は岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたい。このコーナーではこのテーマといえばこの人という方を招きしてお話伺っていくんですが、今日のゲストはお話の内容と顔の濃さといえばこの方、岡三オンライン証券投資情報部長の武部力也さんです。よろしくお願いします。
どうも顔の濃い岡三武部です。
お話の内容も濃いですから。
ちょっとかなり自虐的になりましたが、開き直るっていう言い方をするとね、一昨日なんですけどもね、英国のメイ首相が保守党の大会に参加なされた時に、私はちょっと本当のことでチャーミングに見えたんですけど、ブリグジット問題がなかなか片付かないから開き直ったのかなと思ったのは、アバのダンスキングクイーンを BGM にしながらひょこひょこ踊りながら登壇したんですよね。あれちょっと面白かったんですよね。私は今日ちょっと BGM がなかったんで残念ですけど、
ホタルの光流した方がいいですか。これじゃ3ヶ月
くらい前ですね。
終わりの時に、
ね、
ありがとうござい
ます
、はい、そのあたり置いときまして、はい、まずは足元の相場見ていきたいんですが、うん、ドル円ちょっと動いてますね、はい、
そうですね。ポイントとして今日ちょっとオープニングで慎太郎さんおっしゃってたけどね、米国の10年債金利、うん、でこれはですねちょっとシンプルに捉えたいと思います。米債をこれね、米債、まあ、最近あまり興味ないよって方もいらっしゃると思うんですけども、もう素直に見ていただければと思いますけども、例えばまあ今週末もねブラジルの大統領選挙あるんでね、こういったところでは多分ブラジル債とか話題になるんでしょうけども、債券っていうのは価格が上昇するよ、人気が上がると金利が下がります、うん、でやだよって売っちゃえってなると、そのこと言わないでって言って、まあ金利が上がる妙味があるような形になると。で今は債券価格が要は下がっているから金利が上昇していると。じゃあなんで下がってるのか、長期債なんですけどね、長期債が下がってるっていうことは将来的にですけども、インフレの動向に関して、まあ金利高手前の方を買ってっていうのか、まあ、ちょっと非常にややこしいですよね。要は先々において金利店舗感があるからというとこなんですけども、ポイントとして今日押さえておきたいのは2つほどあって、1つはちょっと裏の邪推なんですけども、はい、米中中小交渉が戦略的になされているので、ひょっとしたら中国系が、米債をいっぱい買っているのでそれを縮小しているんじゃないかというまことしやかな話ですよね、うん、いっぱい買ってますのでね、はい、来週再来週また米国での都市財データ出てきますけども、いっぱい買っているので、うん、でその次に2つ目なんですけども、今夜21時半ダブルインデックスということで米国の雇用統計と、貿易収支発表あります、うん、でちょっとね資料の方があるのでその辺はですね合わせてご覧になっていただければと思いますけども、要はそれぞれポイントがあって、米国の雇用統計においては、賃金成功が良くなればインフレ率が上がるので、トランプ大統領が何と言おうとパウエル FRB 議長はそのまま続行というふうにして言いたくなるのが一つ、はい、でもう一つなんですけども、日米の貿易赤字問題も含めて、うん、 先ほど申し上げましたけども、もし仮に米国において日本の赤字がいっぱい増えてたら、心臓頼むよ、今度は、防衛関連だとか農業の他に米債だって買ってほしいなって言ってくるかもしれないというような非常に今面白いタイミングで、ただしこの21時半という時間帯が2つ同時に発表されるので、はい、市場はどっちに影響するのかが正直わからないはずなんですよね、債券も、うん、ということで、これもかなりもうちょっとオチなんですけども、今夜じゃあ、まあ、取り組もうと、 FX でも何でも取り組もうって方いらっしゃるかと思うんですが、私ちょっとざっくりとですねチャートの方をイメージして持ってきたんですが、ちょっとご覧になっていただければと思いますが、まあなんとチキンな竹部でございまして、こういう時にはですね、はい、やらなくたっていいんじゃないでしょうかっていうようなちょっと様子見的な姿勢でです。ただしチャートのところのこのドル円の上下をちょっとレンジで見ていただければと思いますけども、今の水準感からそんなに変わってないところで抑えてますので、まあ様子見ではあるけども、上下どの辺にぶれていくのかだけはちょっと抑えておいていただきたいと。でちなみに FX の投資家さんどっちで見てるのか、以前ずいぶん前ですけどもね、こちらに出演させていただいたときに105円以上の円高でちょっとないんじゃないですかっていうような話をかなりざっくりと申し上げて、まあだからそうなりましたねって言うつもりはないんですが、 FX の投資家さん今は115円以上はないんじゃないのって見てらっしゃる方が多いようでして、はい、売買比率動向を見ると実は115円に向かってずっと買い比率が下がってるんですよ、うん、要は FX 投資家はずっとこれ以上はちょっとないねっていうような形でドル売り円買いを持ち込んでいるとこういうとこなんですね、うん、この辺はちょっとね株を取り組んでらっしゃる方、金利で上がるからドル高円安になるだろうと、じゃあ日経平均株価にもプラスになるんじゃねえのと、まあ、それはそれでいいロジックなんですが、過度なドル高になってしまうと米国株式市場がどう見るのか、そうしたテンポ感、それと当然以前もこれ申し上げましたが、まあ、ドルインデックスとか絡みちゃうとまたややこしくなっていくんですけども、過度なドル高というものないしは円安、これ政治銘柄ですので、ちょっと繰り返しになります、シーンとなっちゃいますけど、為替ってどうしても国際政治銘柄なので、個別銘柄と違うってアメリカが嫌だって言ったらどうしても抑制されてしまうので、うんうん、慎重に慎重に見てらっしゃる方がちょっとこの辺が一つの目処なんじゃないのというような形で115円水準までちょっと売り上げろよというような形で見てると。ただしこの金利の上昇の程度に次第によっては、竹部がちょっと見てるのは116円だとか118円だとか、パポーンとひょっとしたら大きくぶれてしまうかもしれない。1ドル115円というのがね、以前のようにオプションだとか輸出企業だとか為替予約だとかってオーダーがあまり聞こえてこないので、日米の金利差という部分だけに素直に乗っかって上昇して、そこからどの程度までドル高がピークアウト出てくるのか、いずれにしても、まあ、次回出演させていただく時のちょっと後かもしれませんが、米国の中間選挙、その前ぐらいまでがちょっと人勝負なのかなというところだと思いますので、115円ポーンとつけてあった後にどうなるのか、その辺のポイントがちょっと金利高と含めてね、ポイントだと思います、
はい、しばらく仕分けは債券となりそうですね、はい、竹部さんのお話の内容をもっと詳しく知りたいという方はぜひ竹部さんのブログリキアの FX 道場をご覧ください。最新の株と為替の売買シナリオの動画や竹部リキアの週刊相場見通し最新号などもご活用ください。この話あの人に聞きたい、お話の続きは延長戦でお伝えしていきます。あっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れないんですが、動画配信はこの後も続きます、はい、パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りします。竹部さんのお話の続き、そして坂本さんの今週の銘柄、大和さんの銘柄も、はい、たっぷりとお伝えしていきますし、新コーナーもあるということなんです。ぜひ皆さん動画配信引き続きお楽しみになさってください。